これほど細かくなってきて、大まかには同じだけど、奥はもっと細かくて違いがはっきりしてる。個人じゃないかもしれないですけど、個人を絶対感謝の世界とかってあげることで、エレゴ構造の宇宙とかがどうしてそういう計画になったのか、宇宙のあちこちでそういうことが起こってあんまり関係ない無色透明になれば分かるっていうのを待ってもいいんですけど、待ってないこと聞けたらいいかなと思っていろいろあるんですけど
難しいね。神様の絶対の中心から螺旋状にずっと降りてくるよね。無限大から無限小へずっと螺旋状に降りてくるよ。それも常に神様の方は一貫して絶対の中心から螺旋状に光が出続けてるよね。ただ無限大から無限小へ出てくると全部出てくれないよね。で途中で U ターンするのがあるでしょ、うん、全部出てきたら大変よね。だから絶対中心に近いところほど早く U ターンして絶対中心に戻るでしょ。まったに出てくるほどだんだんと素直になってこないとあかんでしょ。神さんのはもう一貫しているのね。常に絶対中心が出て絶対中心に戻っていくという姿を撮り続けてる。絶対中心っていうのが無限大の外、遥か彼方、無限の無限の彼方やね。大きいよね。でそこから出てきて中心に近いところはすぐ U ターンするよね。大きく受けて大きく返して循環してるね。もう間髪入れず恩返しの心で与え返して循環するんだよね。中心から離れるほどやっぱりお返しが遅い、ちょっと時間ずれてるんだよね。まあ受けて喜んでしばらく味わってるんだよね。そしてそれからお返ししようかという感じよね。そうするとやっぱり中心から遠く離れていくよね。同じ螺旋状に出て螺旋状に帰るんでもやっぱり一番最初は無限大だから大きい螺旋構造をね、こうやってね、でこの絵近づくにつれてだんだん小さくなってきてるでしょ。ちょうど竜巻見たらよくわかるじゃない。天から大きくなって下に小さくなって降りてるような感じね。ああいう感じで神様の光が動いてるから末端へ出てくるほど小さくなってるわね。
この世界っていうのは末端に近い世界。
まあ末端も末端も一番末端にね、神様の絶対の世界がまずアマチュラゾーミ神様だけの世界ですね。でこの世はまだ違うね。アマチュラゾーミ神様の変身した姿やね。無限の無限チャンネルの番組っていう姿で変身した表面の姿だから、それも入れ子構造で絶対の写しで出てきてるのね。だから無限の無限チャンネルの中のこの世は中間点にはちょっと下ね。絶対の世界の一番下よ。一番末端ね。その末端のアマチュアソミカミさんがもう一つ無限の上チャンネルになって、そのチャンネルの中の中間点にしたい。中間点に上だったらまだプラスばっかりな。中間点にしたっていうのは思いがあるからマイナスになってるよね。だからそれは恩返ししないからな、 U ターンしないよね。思いの心ってやっぱり受け方が下手だから、遠くして求める心をどうしても出してしまうからってね。だから循環がプラスの循環になしに逆流を起こして、ね、マイナスの循環合流になるね。
ここが中間点よりちょっと下だと、もっと下っていう
10億のどんどこやマイナスばっかしっていうような感じになるよね。絶対の世界はアマテラスの御神様ばっかしの世界よね。絶対感謝の世界なんてね。だからみんな自分の全てを与え尽くして絶対奉仕に生きてるから、もうプラスばっかしになるね。で感謝の世界はアマテラスの御神様の与え尽くす光の世界よね。 の思いの世界はマイナスの世界だろうね。だから感謝の世界はまだいいよね。アマテラスみたいな分身の矢をよろずの神様が光を与えるばっかりの姿とってるよね。でもその感謝の世界に入るには自分も感謝の心を起こさないとダメだし、感謝の心は即恩返しの与え尽くす心になりきらないとダメよね。普通思いの心は認める心になっているから感謝の光の世界じゃないよね。思いのマイナスの世界だから、無限のチャンネル番組の中間点で下なの。中間点下でもいろんな段階があるよね。だから人と人とでもね、無償で与え合うって言うんだったらまだいいんだけど、無償で与え合うっていうのは少ないよね。例えば自分の与えたものをそのまま返してもらうって言うんだったらまだいいのよね。しっかり働いて貯金をしといて、ね、困ってる人にそれを貸してあげて、またそのまま利息つけずに返してもらうっていうんだったらね、こうだったら与えたものが与え返されてるっていう姿でプラスマイナスゼロじゃない。だから利息つけなかったらまだいいのよね。とか今のこの世の中って利息いっぱいつけるじゃない。銀行なんか特にそのいいお手本じゃない。例えば人にお金貸すとき 1% 利息つけるでしょ。そうするとこの借りた人を今度人に貸すとき 2% つけるわね。ね、またその人がお金を貸すとき 3% になるわね。多分 1% ずつぐらいはね、利息上げていくわね。だからその利息をつけたらみんな不労所得よね。不労所得っていうのはマイナスで借りになって重いになるのね。だからそういうお金に次から次へと思いが積み重なってついていくわね。何回か循環するうちに 100% ぐらい利息ついてる。そうすると人と人と奪い合いになるんですよね。利息つけた分だけね、どんどんどんどん利息が重なっていくわね。しっかり働いて余裕を作って貯金しといたのを困ってる人に一時的に助けて、またその人が働くようになったら返してもらってっていうね、利息つけずに済んだったらいいのよね。まあ、本当の助け合いよね。それでもまだ思いの世界よね。それはね、無償で与え尽くす世界じゃないもんね。返してもらうからね、貸し借りの世界でも。それでもまだマシよね。利息つけなかったら、ね、働いた分は返してもらえるっていう感じよね。でも不労所得になるともうダメね。働かんと手に入れたお金って全部大きいマイナスよね。思いいっぱいついていく。だから宝くじ当たってもあかんね。博打で買ったお金なんて歩く前だから全部マイナスいっぱい、思いいっぱいついてくるね。だから商売しても儲けすぎたら全部ダメね。儲けすぎた分だけ余計利息ついてくるから思いがいっぱいかぶさってくるね。だからこの世はみんな思いのかぶせ合いみたいになってるね。最初は少ないように思うんだけど、ね、やり取りしてるうちにどんどん思いいっぱいついたものをやり取りする。だから人に助けてもらって表面だけ見てると後ろに利息ついてるの気づかんのね。 100% 利息かもしれないね。表面1万円借りたりするでしょ。 100% 利息ついてたら2万円返さないよ、ね、これ 1000% になってるかもしれない。なそれは見えないやろ。だからお金にどれだけ思いがついてるかって見抜かなかったら氷の利息をつけたものを借りてる。だから表面の額じゃないのよね。無利子出ていってないからね。思いの世界はそうだよね。利息ついたままをやり取りしてるから、これ知らないとは済まないよね。だから何か大工さんで家建てる仕事するでしょ。どういうお金を持ってる人から仕事もらうかで違うのよ。強盗してきて取ってきたお金で仕事頼んでくる人があるかもしれない。だからそういうお金もらって仕事したら、もらったお金に思いいっぱいついてるから、その仕事をしてお金もらったことが大きいマイナスになる。思いいっぱい背負わんなんから。
でもそういうのって見抜けないですよね。
見抜かないとダメだよね、やっぱりね。見抜きにくいけど見抜かないとダメね。
仕事頼まれて頼んだ相手がどこからお金もらってきたかなんて分かんないし、
分かりにくいでしょ。でもそう、てきめんに出てくるね。思いのいっぱいついたお金握った途端に運命悪くなる。いろんなこといっぱいマイナスが出てくるね。
どうすればいいんでしょう。
見抜かなあかんでしょ。
どうやって見抜けばいいですか。
仕事を取るんでもね、いい仕事を取らなあかんのよね。だから思いのついてないお金のもらえる仕事よね。そういう人から頼まれないとダメだよね。だから同じ働きでお金要求もらったら得したんじゃないのよ。逆なのね。お給料高いほど苦労所得になる。本当はもう働いただけをまた同じ働きで返してもらうのがプラスマイナスゼロでいいんだよね。だからしっかり働いといて、自分の必要な時にまた同じ働きで返してもらうのがいい。だから今日本と外国とはね、やっぱりお給料が全部違うじゃない。外国で安いもん作ってもらって輸入してそれを買っても、やっぱりお給料の違いがあるじゃない。だから同じ額でも違うのよね。思いが余計ついてるのとついてないのだろう。同じ働きしてるのにお給料よくもらってる人のお金には思いいっぱいついてくる。思いいっぱいついてるお金はいいことには使われない。無駄に消えていくよ。贅沢に消えていくし、また大きい借金積み重ねるから心がすさんでくる。思いがいっぱいになる。怖いぐらいな。だからお給料の少ない外国の人の方が、一生懸命働いてる人の方が心きれいじゃない。お給料の高い先進国の人の方が心汚い人いっぱいいてる。欲の心いっぱいになってしまう。純朴な方が心きれいよ。いいよ、幸せよ。な、贅沢できないけど幸せな。心が、思いがかぶさってないからよね。人情味があるの。な、困ってる人助けたいと思うんだよ。ね。で、思いいっぱいかぶってくると、そういう心消えていくよね。自分さえよかったらっていうね。儲けさえ取ればいいっていう気持ちにからなるよね。そういうの怖いよね。思いの奴隷になっているからね。だから思いの世界にいてる限りね、やっぱりその影響を受けるじゃない。思いを波合ってかぶってしまうじゃない。だからその思いをどうして消してもらうかっていう方が一番大事よね。だからこれ人からの助け受けない方がいいのよ。人の助けを受けたら損するね。子供でも親から助けてもらったら損する。親の思いいっぱい背負わんのよね。また親がどういう働きをしてお金手に入れたのかによってね、大きく違うじゃね。ボロ儲けして手に入れたお金だったらお分いっぱいついてるから、そのお金でいろんなもの買い与えてもらったら思いいっぱい子供が背負うから、子供が心狂ってくるわね。親不幸になるぐらいじゃないわね。だから子供は親のお世話にならないで、内職やアルバイトして自分の食べるぐらい働いて稼ぐぐらいがいいよね。そしたら余計な思い必要なんで済むから、心まともになって能力出てくる。だからどれだけ思いを背負うかどうかを見極めないと損するよね。だから同じ助けでも神様を通さないとダメなの。神様を通すと必要なものは神様が与えてくるから、光で思いを消してくる。だから必要なだけに絞り込まないと思いを背負ってしまうよ。これだけは絶対必要というものに絞り込んだら、それは神様が与えてくれるから、思いを消して光に添えて与えてくる。でも自分が欲しいというものはみんな思いをいっぱい背負う。欲しいものというのはダメよね。贅沢には特に損よね。もういっぱい背負ってしまうから、あと大変よね。だから人からいろいろ助けてもらうよりは、助ける側の方が得する。思いを背負ってもらえる、逆にね。自分の持ってる思いを背負ってもらえるよね。ただその背負わせたら相手が迷惑するけど、ね、それでも自分の心はちょっと軽くなる。だから思いのやり取りよね、それはね。でも思いを消さないと本当の意味でな、自分も人も幸せになれないから、人 だから思いを預ける場所はどこかやの。だから思いを消してもらえるところへ預けないと大丈夫ね。そしたら消してもらえる。だからお釈迦さんなんかは別名オーグっていうね、供養に応じるっていうね、オーグっていう名前つくのね。オーグっていうのは人からの供養を受ける資格がある人っていうね、それは思いを消せる人だ。悟り開いたお釈迦さんなんかそうだよね。だからみんなからいろいろ供養を受けても大丈夫なのね。みんなの思いを消してあげられるから、消してあげるために供養を受ける。でも普通消す力なかったら受けたらもう大変な目になるわ。いろんな宗教団体見てたらよくわかるけど、最初は純粋に人助けと思って始めたところが、お金をかき集め始めたら今度お金についてる思いいっぱいかぶってしまって、消せなかったらみんなそれかぶるから心狂ってくる。だからどんな悪いことで平気でできるようになる。思いがいっぱいかぶさったら心狂ってしまうから、そういうのがいっぱいあるじゃない。だからその辺にやっぱりしっかり見極めないと、自分が大きい間違った道を歩んでしまうわね。一番いいのはやっぱり神様の中へ飛び込むことでしょ。本当の神様の助けっていうのは、神様教えとして解いてこないの。それはまず自分が感謝の世界に飛び込んだらよくわかるけど、思いの世界が教えがあるの。感謝の世界教えはいらないのね。神様に感謝して恩返しの心で自分を与え尽くしたら、神様と一体化していくのよね。神様と自分とは別個にならないよね。教えとして入らんでも神様が自分として出てきてくれるからピタッと一つになる。神様と自分と離れてる限りでは大したことないんだよね。ちょうど太陽と自分があってね、太陽が見えたからって自分が太陽になってないですね。太陽の光を感じてるけども自分は太陽じゃないよね。一体化してないからよね。でも本当は神様一体化しないと寝落ちないもんね。感謝の世界は自分の全てを神様に捧げ尽くして与え尽くすから、古い自分を消してもらって神様が自分の中にずっと入ってくるね。新しい自分として出てくるね、神様が。だから教えでこうしなさいああしなさいって左右してもらわない、そんなね。神様がずっと降りて全部してくれる。別人のように生まれ変わる自分よね。これを繰り返すとね、大きい神様としての自分になってくる。だからもう常に恩返しの心で与え尽くして古い自分を消してもらって、新しい大きい神様が次から次へとあなたに出てきて置き換わるような感じよね。それを絶対の中心に向かって繰り返すんだ。絶対の中心に戻る U ターンを繰り返す。そして絶対の中心にどんどん近づいていく。感謝の世界はそういう世界でね、まず恩返し一筋の世界ね。その働きがどんどん大きくなってくると絶対感情でかいよね。それは絶対奉仕の働きができる時の姿だよね。最初の恩返しは能力ないから、何の恩返しにしてもお返しできないよね。でもだんだんと神様に助けてもらって、神様が大きく入ってくると能力も出てくるじゃない。そうすると絶対奉仕になってくるよね。それで絶対奉仕になったら絶対感謝の世界になる。大きく与え返せるから大きくなっていく自分がね。だから絶対奉仕にまで進まないと絶対感謝の世界の住人にはなれない。天照大神様の自分には戻れない、まだね。だから悟りへの道を歩み続けるんでも、まず感謝の世界に飛び込まないと、まだ入門も弟子入りもしてない。思いの世界はどこへ入門したってダメよ。偽物だから。どこへ弟子入りしてもダメよ。偽物弟子入りしたって何の役に立たないよ。本当の入門は感謝の世界へ入門して、本当の神様に弟子入りしないとダメよね。だから思いの心では入門も弟子入りもできないよね。 それは利用しようとする心で入ってるだけだから、恩返しの与え尽くす心でなってないのまだね。だからまず自分が感謝の心に戻らないとね、感謝の心に生きないとダメね。感謝の心になって、感謝一筋の心になって初めて感謝の世界に入門よね。これはもう恩返し一筋に生きる生き方よね。これでまともに神様を見つめなあかんよ、ね、宇宙の大神様が本当の師匠ってならないとね。これで自分の成長に応じて神様が変身して出てくる、ね、別個の神様が次から出てくるんじゃないの。いろんな神様が出てきて助けてくれるというのは思いの世界、ね、宇宙の大神様が自分に合わせて変身して出てきてくれるのは一体だ。だから一貫して宇宙の大神様だけが自分の師匠にならないと本当の弟子じゃない。だから本当に正しく入門して正しく弟子入りしないと、その時から神さんの本当の助け入ってくる。だから神さんの助けっていうのは教えを説いてもらって導いてもらうのも違うんだよね。神様の全てをいただくのが本当の助け。神様が自分となって出てきてくれたら本当の助け、ピタッと一つになるのね。その自分がどんどん大きくなっていく。
そのね、弟子入りとか入門の時って境界線があるとか思ってたんですけど、今は聞いてて自然な移行っていう気もしたんですけど、やっぱり境界線があるのかなって。
境界線あるいとあるよ。感謝の世界も無限の段階があるし、絶対感謝の世界もう一つ無限の無限段階があるね。次段階上がるのも境界があるよ。ただ境界があるけど自分を与え尽くしたらすぐ上上がれるの。だから全部自分の全て与え尽くすかどうかで決まるだけよね。与え尽くしたらそこ大きい神様がずっと降りてくる、すぐすっと上げてくれる。
ここにいる我々は弟子入りぐらいはできてるんでしょうか。
まだ
まだですか。
まず感謝一筋の心になりきれてないじゃない。ね、恩返し一筋になったら入門してるよね。でその弟子入りとなるとやっぱり心を定めないとダメね。この命を神様に捧げますって言わないと、で恩返し一筋に生き切らないとね、まだ弟子入りって言えないんでね。だから神様に与え尽くさないと神様が入ってきてくれないよね。神様がいつも入ってきてくれたら本当の弟子入りって言えるんだけど、だから神様に入ってもらうために恩返しの心にならないとダメね。自分の全てを与え尽くさないとね、古い自分全部神様にお返ししないとあかんのよね。それを消してもらわないとダメだから、まあ、思いを消してもらうっていうのと違うのね。光の自分も消してもらわないとダメ、まだ小さいからってね。小さい自分を消してもらって大きい自分に変えてもらわないとね。今思いを持ってるか思い消してもらうためにっていうのはまだ神様のためには何もなってないよね。ね、マイナスの汚れをいっぱい神様に預けてるだけで、それでも消してくれるんだけど、でも感謝の世界に入ったら同じ光の自分でも小さい自分を消して大きくしてくれるね。それが本当の生き方よね。だから本当の弟子入りは小さい自分を神様に返して大きい自分に置き換えてもらう、なんか思いを消してもらうのは目的じゃないの。それはまだ弟子入りでも何でもないよね。だから自分を与え尽くす対象を決めないとダメね。人のためにいくら与え尽くしてもダメよね。まず思いを消してくれない、光の自分でも小さい自分を消してくれない、与え尽くす対象は宇宙の神様でないとね、もう一貫しないとダメよね。そこはね、思いも小さい自分も全部どんどんどんどん与え尽くして消してもらえばいいだけよね。なんか思いの心を生きてるときはダメよね。与え尽くさない、そしたら消してもらえないから、いつまでも思いの心になる小さい自分になってしまうもんね。そういう関係なんですよ、宇宙の仕組みは。
自分が持ってきた何か使命、天命とかがあって、 それをするためにここに来ている。
うん、本当はそうじゃないのね。絶対の中心から遠く離れたのが自分の責任なの。みんな惰性に流れて末端に押し流されただけね。本当は一瞬一瞬大きく受けて大きく返して間髪入れず絶対の中心に戻ってないとダメね。それを遠く離れてしまったのは自分が怠慢、感謝忘れて恩返し忘れた結果なのね。これで古いものを掴んでしまったのね。だからカルマというのは古いゴミよね。それを掴みすぎてまた末端ほど波が緩やかになってくるから、早かったら掴まないんだけどね、緩やかになると掴みやすくなるからどうしても掴んでしまうね。過去も過去でも掴んでいくよね。思いの心も看板な心でね、スピードが全然ないもんね。だからそれで過去をどうしても掴んでしまうね。それを全部神さんに返して消し続けてもらわないと絶対に中心に近い怒りの心に戻れないよね。だからどれだけ神さんに預けて消してもらって新しいものが生まれ変わるかよね。今この世で地球上でいろんな人がいろんな言葉でいろんな表現を取ってるけど、それみんな言葉通りになってしまうね。ね、本当に言葉通りに全部なってるだけなの。だから大した言葉ないのよみんな。つまらん言葉使い続けてるね。みんな言葉の縛りでがんじがらめになってる。全ての言葉縛り全部消さないとダメね。プラスに見えても縛りの言葉だったらみんなつまらん言葉でね。本当に自由自在な心にしてくれんかったらみんな神様から見たらマイナスに近いプラスの言葉やね。
自分の生命の波動になって周波数がすごく神様と一体化すると近くなると、やはり自然とこの肉体はなくなる、見えなくなるというか、
肉体も関係ね。心の状態が全てをプラスに見る心になるね。全て輝いて見えてくる心になったら肉体も輝いて見えてきたらいい、ね、一つの道具よ肉体はね。道具が悪いんじゃないよ。道具の中何が入ってるかの違い。光の自分が入ったら光が輝いた道具よね。思いの心が入ったら汚れた道具になってしまうわね。